ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
た心経
修和尊行。
swaka
anya shin
yo negawaku wa kono kundoku o motte amaneku issai ni oyoboshi我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今からね、お話をするので1時間ちょっとね、だから、足を崩しちゃってくださいね。はい、ですね、今年2016年ね、初めての、日曜座談会で初めてのポッドキャストになりますね。1回飛んじゃったんでね、2週間前、以来ですね、去年以来ですね。はい。で、さっきね、いらした方に聞いたら、4、5人ね、この私のこの瞑想入門の本を、で初めて、一本足って、でそれで、今日来られたってね。この本ね、12月の初めに出たんだけど、これを見てっていう人は今まであんまりいなかったんだけど、ようやく1ヶ月経ってね、まあ、大体1ヶ月ぐらい経つんで、読んで、いろいろ考えてね、で多分ホームページとかねご覧になったと思いますけども、ね、はい、それでこの、ポッドキャストをね、聞いてる方で、このポッドキャストもこの瞑想入門、本当の自分とつながる瞑想入門ね、で初めて知ったっていう人ね、何人かってたくさんいらっしゃると思うんだけども、まあ、この本は本当に、とにかくたくさんの人に届けっていうね、意味を込めて書いてますので、まあ、本当に基本の基本、のみになっています。まあ、基本の基本だって、それがじゃあレベル低いかというとそういう話ではないんだけれども、ね、みんなに届くように書いていますね。だけど、だから瞑想に関してはね、かなり、これ詳しく書いているので、これだけでもできるぐらい、まあ、この本を一緒に作った編集者と考えたのは、この本さえあれば一人でもね、自習でできるぐらい細かい点ね、テクニックに関しても、それからあと、心掛けに関してもですね、書けるできるように、書いた、つもりなんですけれども、でも瞑想っていうのは、まあ、生き物なわけで、例えばね、料理だって料理の方に全部書けるわけがなくて、料理を実際知ってる人だったら、 レシピ本でね、さっさとできるけど、料理の基本分かってないとレシピ本をいくら読んでもね、非常に細かいところ全部を書けるわけないから、無理ですけれども、瞑想ももちろん同じね、面もあって、ある程度まで書けるけども、それ以上になると書けるわけがないってね、どんな、まあ、世の中どんなものでも同じですけど、ね、なので、ぜひぜひね、まずは、瞑想を本を読まれたら、実際に自分でやってみて、それから一方案のサイトにね、短い瞑想インストラクションを3つ載せています。それは、インドのディアパークのリトリートの時に、最終日にね、日本人の参加者を対象として日本語でやってますね。なのでディアパークの豚ホールのね、雰囲気が多分その中に入ってると思いますけども、それが3つのね、瞑想を3つ分けてやってますね。だから、お時間のない時はそれをやったらいいかなと思いますね。で、それともう一つね、サイトの方に載っけたのが、この間の鎌倉の木僧の家の、最終日に、1時間10分ぐらいかけてね、一気にやってますね。で、まあ15分ぐらい私が喋っちゃってるので、まあ、15分後ぐらいから実際のインストラクション始まるので、まあインストラクションだけだったら、1時間ですので、だから私の最初のおしゃべりをカットしちゃって、1時間だけにして、それで、休みの日とかね、時間が取れる時に、一気に3つの瞑想をされたらいいのではないかなと思います、ね、でそれとあと、キャンペーンでね、この間の目黒不動の、座禅会の様子を、ビデオで動画で撮っているのが、キャンペーンの会社の人が作ってくれて、それを YouTube に載せてるんだけど、 YouTube って言っても公開ね、誰もがアクセスできる YouTube じゃなくて、URL を知ってる人じゃないとアクセスできない YouTube なの で、その URL は皆さんが、私の本を、Facebook なり Twitter なり、あ、違う、それは違うわ。本を買ってくれただけでね、もうその URL を送る手配になってますので、キャンペーンサイトから行ってもらったら、その動画には、動画の URL が分かりますので、ね、でもぜひぜひやってください。ね、ただそうやって音だとかね、映像だけでね、もうかなりのところまで行けるけれども、やっぱりライブっていうのが非常に大事なので、私のインストラクションは毎回変わるので、それは、このライブの場所にいて、皆さんの状況を感じ取りながらやってますので、ね、なのでライブに勝るものはないと思いますので、ね、まあそれは当たり前、ミュージシャンだってね、CD だけ出してればいいって話じゃなくて、やっぱり CD 聴いててもやっぱりライブに行くのと同じだけど、それ以上ですね、瞑想会っていうのはね、なので、ぜひぜひ、この本で初めて知った人も、一方案なりにいらしてください、ね、で全国もね、東京、それは関東だけでしょうっていうと思うでしょうけども、私一応名古屋とね、関西は定期的に行ってます、年に6回行ってます、ね、だから東海地方の方、関西地方の方、は、ぜひぜひそちらにいらしてください。で、ちょうど来週ですね、来週末、土曜日が名古屋、日曜日が京都でやりますので、ね、それも一般のサイトを見てもらったら場所とか全部わかりますから、ね、ぜひぜひおいてください。で、あと今年のね、セッションもどんどん今決まりつつありますので、年間予定表とかね、なので、今年もたっぷりといろんなところで瞑想することになってますので、ね、ぜひぜひおいてください、ね、はい、でそれとね、あと今年もう一つ大きなプロジェクトがあるんだけども、これちょっと大きすぎちゃって簡単に言えないので、これはまたぼちぼちとね、これはもう本当皆さんのご協力がない限りは日もさっちも前に進まないので、私が一人でやるんじゃなくて、私一人でやったら意味なくて、 みんなでやっていくっていうね、そういうプロジェクト、まあ、もちろん新しいセンターを作るっていうプロジェクトですけども、ね、それについては、また、それ専門のメールを出しますので、ね、もう行きたいと思います、ね、いろんなことがね、ようやくか整理がついて、うちの父親がね、もう一昨年になっちゃうんですけど、12月に亡くなって、でちょうど去年の今頃ですね、成人の日に、青空へ送る会っていうのを やらせていただいて、一般の関係者もたくさん来ていただいたんだけど、で明日また成人の日で、私と姉一家が全員集まって、ここでまあ一周忌をやるっていうね、形ですね。で一周忌をまあ、これで1年経ったんで、いろんな問題ですね、相続の問題だとかいろいろとね、それも全部型がついて、いよいよ動ける段階になってきてますの で私も姉もようやく決心がついたっていうかね、っていうので、ってますね。ただね、もう孫の世代、姉の息子なんだけども、カンボジアにいてね、カンボジア支援をやって日本語を教えたりとか、日本から来た、学生たちに、スタディーツアーですね、今流行ってますよね。単に観光、カンボジア行くだけじゃなくて、実際にそこで、何かを学べるようなツアーを、ね、やっていて、でそのツアー客の人に泊まってもらって、そしてカンボジアの子どもたちと一緒に住んでもらって、でカンボジアの子どもたちが、日本語を勉強できる、で日本の人がカンボジアの人たちと交流できるね、そういうシェアハウス的なものが、ようやく完成しました、ね、でそれ の案内もいたしますので、ね、そんな形でね、うちの父親の後もうどんどんどんどん前へ進んでいってますので、してください。はい、でそれでね、今日はね、初めてのね、まあ、瞑想入門を、読んで今日初めて来られたという人が結構いらっしゃるし、まあ、その人たちも分かりやすいような話をするんだけれども、なんていうかな、まあ、さっきも言ったように、この本はできるだけas many as possible っていうのかな、まあ、この本ほとんど、ね、仏教用語なんてほとんど使ってないじゃないですかね、みんな青空とかね、thinking mind とかね、エゴとかね、だから、まあ、それ全部もちろん仏教用語にもう一回翻訳し直せるんですけれども、ね、そして、まあ、仏教のものすごい複雑な空の哲学とかね、なんかに、なんかもう一回、翻訳し直せるんですけれども、まあ、それをするとあまりにも限られた人しかアクセスできないので、まあ、どんな人にでも分かってもらえるように、仏教をほとんど使わずに、この本、書きました、ね、でその目的は、まあ、本当に普通の今世の中で生きていながら、いろんな苦しい思いをしながら生きている人が、その苦しみっていうのが、ね、自分の外に原因があって苦しんでるんだったらもうどうしようもないけども、どうも自分が作り出している、でも自分が作り出しているからあなたはダメなんだっていう話じゃなくて、自分が作り出しているからこそ自分が作り出していることをやめることができる、ね、そういう話ですので、それをどうやめるかっていうね、話ですね。ね、でなので、まあ本当にそれが分かるように書いたつもりで、で実際に反応も非常にいいですね。でなんていうかな、まあ、一方に普段ね通っている人たちがいい反応してくださるのはもちろん当たり前なんだけども、そうじゃないね、全然仏教とも瞑想とも 一切縁がなかった人だけど一人の人間としていろんな問題を抱えてるのは当たり前で、ね、そういう人たちにも届いたっていうね、感覚がありますので、まあ良かったかなと思うんですけれども思うんですけれども、ただね、実際に瞑想をやって、まあ、この本は、まあ、皆さん瞑想やってくださいね、瞑想って簡単ですよ、15分でできるよっていうねまあ、そういうニュアンスで書いてるんだけども、まあでももちろんそれは当たり前ですよね。そんな15分でケリがつくわけがないね。それはまあ英語の本と一緒で、ね、1日15分でもう英語ペラペラになるよってね、っていう、まあそういう教材ってたくさんあるけども、でもそんな簡単に英語喋れるようになった人なんか一人もいなくて、ね、もうみんな、ものすごい苦労して英語マスターしているわけですよ。ね。アメリカへ留学したはいいわ。でアメリカの高校生たちの言ってることは何にも分かんなくてねアメリカのファーストフードのお店行って、高校生のねお兄ちゃんお姉ちゃんたちが働いていて、彼らの言うことは全く分かんなくて何にも注文できなかったってね、ようなことをもうやってほど苦労してみんな英語マスターしていくわけで、まあ、でもいきなり英語って難しいよなんて言ったら誰も勉強しなくなるからね。でもまあこの方やったらね、できるよっていう本がたくさんとか教材がねたくさん出るのは当たり前で、でまあ瞑想も一緒で、まあ私も瞑想って難しいよっていきなりは言いたくないわけで皆さん思っているよりか絶対に圧倒的に簡単です、本当にね。っていうか今まで瞑想なんて何のそのアイディアすらなかったわけじゃないんですけど、ノーアイディアですよね。まさに英語でよくノーアイディアって言うけどもね、 I have no idea ってね、だからいろんな、なんかもうすでにいろんな意見が持ってるとかじゃなくて、もう何も発想すらなかったってね、っていうのが、実際のところだと思うんですけども、そのノーアイディアの人たちに対して瞑想っていうものがなんかどうもあるよね。でそれが、自分の問題、を解決していくのに、非常に鍵になるみたいだよねっていう、ぐらいのアイディアですね、を持っていただくっていうのがまずこの本の目的なので、それにまあ全力は挙げたんですけれども、でももちろんね、実際にやっていくとなると、なんていうかな、その目的が、はっきりしてるんだけども、だってこの心の問題を扱うんだからそんなにすっきりいくわけがないっていうのは大体想像つくと思うんですけども、でその時に、なかなかうまくいかないのはなぜっていうね、そういう問題が出てきます、当たり前だ。でそれこそが、一つの大きな、学びの場所なんですよ、ね、でそこに大きな大きな学びの場所があるんだけども、そこを、見失うと本当に訳が分かんないことになってしまう、ね、そこら辺をね、今日はちょっと見ていきたいなと思いますね。ちょっと待ってね。ね、今朝送ったメールなんですけれども、まあまあいいや、うん、それはまたちょっとねやっていきますね、後でね。だから、今日はね、この本を読んで初めて瞑想して、なんとなく調子いいなってね感じてる人、だからまあ今日いらしたんだと思うし、多分このポッドキャストもそういう人が聞いてもらってると思うんですけれども、やがてはやがてはあるいはスーンですね、すぐにいろんなものにぶつかるのは当たり前で、当たり前じゃないですか、そんな、ね、そんな簡単に 問題解決するわけがない、ね、でそのすぐにいろんな壁とかなんかに、ぶつかると思うんですけれども、でまさにそのなんか壁にぶつかる、ね、あるいは非常に瞑想がなんか全然前進まなくなっちゃった、あるいは瞑想をやるとかえって苦しくなるとかね、いうのが当然出てきます。で出てきて、でその時に、今日申し上げたいのは それこそがあのいよいよ本当の学びが始まる場所だっていうことですね、なので そこで、徹底的に学んでほしいんだけれどもところがなんか あまりにもあの最近というのはなんていうかな、あの物事が安易に進んじゃって、ね、まあ、あるメソッドとか、ね、あのテクニックさえ手に入れたらもうどんどんどんどんあの簡単にいいものが手に入るっていうね、いうことを、期待して、で実際手に入らないと、あこの方法ダメだってね、パーンと捨てちゃうってね、いうことが大いにあるかと思うんですけれども、で私のこの本の方法はかなりね、あの簡単に、結果が出るはずです、どんな人でも、ね、でそうなんだけども、それで、あここに何かあるなと思って、多分たくさんの人思ってくださると思うんですけれども、でその後でね、なかなかあの進まなくなる時とか、なんか瞑想してもただ苦しいだけだとかね、あの最初の頃はものすごくフレッシュにできたんだけども、最近なんかちょっとマネリになってきちゃってるとかね、あのいろんなことが出てくるのは当然そうで、でそのそれだからこそね、そこで本当に、学んでほしい、ね、っていうのは そこそが我々が本当に乗り越えていかなきゃいけない場所なので、でちょっとね、あの呼吸を見ただけで、あの体の感覚を感じただけでもういきなり安らぎを感じるってことはとよく当然あるかと思います、ね、でそれで、その安らぎ、あこれちょっとすごいよね、こんな安らぎって今まで一度も感じたことないんだけど、なんかいつも私あの不安でイライラして満たされなくて、どんな別にどうってことが、ね、ない日でも、あのもうホリデーで休日でどっかリゾートホテルのいいホテルに泊まっていいもの食べて、ね、楽しくなきゃいけないのにリゾートホテルのベッドにで寝てるとなんか不安になってきちゃって、あんま面白くないとかねあのそんなこといくらでもあるはずですよね。あの何なのこれはってね。でそれこそが、我々 あのいよいよ見つめていかなきゃいけない場所ですね、はい。なので、今日のお話はね、あのこの本を読んだ上で、まあ、実際に始めてみてなんとなく安らぎを感じたり、なんとなくうまくいってるような気がしてたんだけど、なんかちょっと最近なんか進まなくなっちゃったよねとかね、あのっていうものを感じ始めた人に対して、どこを本当に乗り越えなきゃいけないのかっていうような話をね、今日はしていきたいなと思います、ね、はい。ただねちょっと いくつかあの、お知らせがあって、これ今日のねあのメールにももう書いちゃったんだけど、あの、週刊文春ですね、文春、だからこれ木曜日かな、木曜日発売だからまだコンビニ行けば置いてあると思います、ね、まあ今週の文春はあの 編集長が復帰したんでなんか気合が入ってるみたいなんだけど、でまあいろいろ大阪瀬のね、記事もありますけれども、その中でねあの宮崎哲也さんの時事報談というですね、いうコラムがあって、あの宮哲さんはあの私のこの、瞑想の本に、瞑想入門の本に 推薦文をね、書いてくださった3人のうちの1人で、新さんなめこさんとね、白川みっせいさんと、あの白川さんというのはあの僕はボンさんのね、あの作者ですね。で新さんなめこさんというのはまあ、そういうコラムニストの人ですね。で宮田さんはもちろんあのもう本当にテレビで見ない日はないようなねコメンテーターの方ですけども、まあ、あの方もちろん仏教徒で、あの仏教のいろんなあの本をねあの 出されていて、で最近あの知的唯物論ですね。唯物論というのは、まあ、普通はマルクスの唯物で物ただ物があるというね、いうですけども、この場合は物の代わりに仏ね書いて唯物ただ仏がある論というね、いうのをあのご知恵さんと一緒に書いて、対談して、でその本があの最近新潮文庫に入ってまた売り出されてるんですけども、で今週のねあのコラムの、趣旨っていうのがあの例のアマゾンジャパンのねお坊さん便ですね。で、これね本当にね面白くて、面白くてお坊さん便そのものじゃなくてお坊さん便に対する皆さんの反応が、もう完全に 2つの反応しかなくて、でその反応をしている人たちも2グループにしかなくて、これも単純明快にあのお寺さんのグループとあと一般世間のグループってねなって、で一般世間の方はお坊さん便に対してあこれ便利だなってね、いうあの反応が圧倒的に多くて、まあ中にはもちろん、疑問を持つ人もいますけど、でそれに対してあのお寺さんたちは一斉に反発っていうね、いうのが私が Facebook とかなんかでチェックした範囲ではそうなってますね。でただ問題はもう非常にこれあのこれねお坊さん便にお坊さん便分かりますね。 Amazon の方がAmazon ですからもう誰でもアカウントさえ持ってれば注文できるね、注文して明日一周期やるからお坊さん来てくださいってね、でそれでそのセールスポイントが非常に明朗会計っていうねいやほんのお気持ちだけでいいですよっていうのではなくて、もうはっきりと、した値段がつけられているっていうのが受けて、いて、でこれも非常に流れとしては非常に単純明快な話で、まあ実際に法事とかねあるいはお葬式とかでお坊さんがにしていただきたい、だけれどもお寺さんとはあまりお付き合いしたくない、あるいはもうお寺さんとの関係はもう自分がどこのお寺の檀家かすらももう分かんないね、身内に不幸があったけど一体何をしていいのか分かんないっていうね、いう人たちに対してまあ Amazon の他のサービスと全く同じクリアさで提供してるっていうね、そういうことで受けるに決まってるんですよ。だって需要があるんだから、圧倒的な需要があるんだから、それに対して供給を非常にクリアになシステムさえ作ればこれはもうバカ受けするのは当たり前ですよね。でもそれをされると非常に、お寺さんとしても非常に困る、ね、だって檀家である必要がなくなっちゃうんだから、だから檀家さんによって成り立っているお寺さん自体が非常に危うくなる、ね、でそれとじゃあ私らがやってるお経を読むっていうのははいじゃあ1回3万5000円ってねっていうような単なるお金で測れるような単なるサービスなのかってね。でそれに対してなので、まあ、全日本仏教会なんかは、それは単なるサービスではなくて、修行であるってねで見返りを求めないそういう心を、持つそういう修行として今を私らを今日読んでるんだ、だからそれに対して3万5000円という値段をつけられるのは非常に侵害だっていうねポイントですね。だからこれどういうことかっていうと簡単な話で、仏教の理論からするとその通りなんだけれども、 でも実際はどうなのっていうところを宮崎さんはついていて、もしあのお坊さんたちが本当に、そういう見返りを求めない修行としてね、いろいろ経を読んでるんだったらば、それに対してあのはやそれは3万5千円ですっていうの非常に失礼だろうね。だけどもあのそうではなくて、もうすでにお寺さんの方でやっぱりもうそうなっちゃってるんじゃないの、値段をつけられるようなサービスしか、提供してないんじゃないのっていうね、いうような、まあこれは実際そうだってこともみんな日本人だ全員知ってる、ね、だから実際のリアリティとそれをなんとか、覆い隠すあの仏教の理論とねとのズレが当然ある、ね、それをもう世間の人はみんな知っているっていうそういう話ですね。でそのズレをあの認めようとしないのがあの全日本仏教会だっていうね、そういう、そういう見立てなんだけど、まあそれは本当その通りで、まあこの方はあのお寺さんたちとの付き合いも深いので、まあ、そのあたりを全部わかっているわけですね。でその上でじゃあ こんなことやっててちょっとまずいでしょってねまずいでしょこんなことやってたらね、であのでこれもねあの私もずっと言ってきてるけども、特にあの去年の去年のあそうか今頃かなあの、中日新聞 のコラムでね私書いて、やっぱり仏教を信じきれないっていうのはみんながあのこの命っていうのが、非常に有限であって、要するに死んだら終わりっていうねあそこで書いたんですけどもとしか信じていなくて、でまあそのなぜ死んだら終わりとしか信じきれないのかということの根拠もねその時ちゃんと書いたと思いますけれども、でその結果として、宗教っていうものが意味を持たなくなってしまって、ね、で要するに本音のところでは意味を持たないことだけどもね、家族に不幸があってあのもうこれで本当死んだら終わりだからもう終わりなんだからもう終わりにしようってね言うんじゃあまりにも辛いのでちょっとまあ適当にあの、ね、セレモニーだけやってほしい。だけどもそのセレモニーを本当に信じてるかっていうと実は信じていないっていうあのこういう根本的な矛盾があるわけなんですよね。だからこれはもうアマゾンがいいの悪いのって話ではなくて、あるいはお寺さんがどうのこうのって話ではなくて、本当の根っこの問題は結局みんな恐ろしいぐらいのニヒリストだ、ニヒリズムに侵されちゃっているっていうことで、そのニヒリズムに侵されている限り、仏教があのお葬式とか法事とかをやるセレモニーっていうのは意味を持たない。せいぜいのところは単なる慰めに過ぎない、あるいはカッコつけに過ぎないっていうのがある。だから そういうんだからもうアマゾンが当然値段をつけてくるのは当たり前で、世間もそれでいいよっていうねあのことですね。だけどもしそれが仏教の本当 の狙いっていうのが、死んだら終わりの命じゃなくて死んでも死なない命なんだ、でそれでお父さんは亡くなってしまったけれどもお父さんの肉体は確かに滅んでもう 動きが動かなくなってしまって、そしてやがてはね火葬場で骨になっちゃった。だけどもお父さんって死んでないよねっていうね、死んだように見えるけども亡くなったように見えるけども全然死んでないよねっていうこと、それを、残された家族と残された、ね、遺族あるいはその知り合いの人ですね、この人をよく知ってる その人たちに本当に感じてもらう。頭で理解してもらうんじゃなくて、本当に感じてもらう。本当にこの人死んでないなってことを感じてもらう。で、そういう、非常にパワフルなお葬式ができたとしたら、そんなのに値段つけられますかって話で、つけられるわけないじゃないですか。ね、それが Amazon で3万5千円で注文できるようなものであるわけがない。ね。だから、要するに、もう Amazon に値段をつけられるようなものしかやってないっていうのが前提条件なんですよ。ね、でもし本当に死んでも死なない命っていうものを本当に実感できる、ことができたら、そんなものは値段なんかつけようがない。ですよ。失礼じゃないですか、そんなもの。まあ、つけたって今、ねえ、じゃないですか。ってことは結局、アマゾンが現れてきちゃうっていうことは、結局この今の現代の日本のどうしようもないニヒリズムが、っていうのが根本的な原因であって、そのニヒリズムの上にお寺さんも、一般世間の人も乗っかっちゃっているっていうことに過ぎないですよね。本当に。だから、問題は今私らが、一般で言ってるのは、この、死んでも死なない命を本当に実感できるようなお葬儀ですね、青空のお葬儀って今呼んでるんですけども、それを本当にやんなきゃいけない。一般はの立場はお葬儀なんか意味ないなんて、そういう立場でもないし、今のアマゾンで、アマゾンのお坊さん便推進の立場であるわけもないし、ね、そうではなくて、もうアマゾンがつけ入る隙がない、アマゾンによって値段がつけようがない、ね、そういう本当の青空のお葬儀っていうものをね、今考えています。で、まあ、うちの父親がね、1年ちょっと前に亡くなった時に、今日ちょっと今日遅れてきますけども、石坂さんというね、お坊さんがいて、彼と2人で私はそこいら辺をね考えて、やってね、まあ本当に1年前の青空へ送る会、非常に大好評だったんだけども、私もなんていうのか、本当に楽しかったんですよ、青空へ送る会。まあこれお葬式お別れの会なんだけれども、まあ密葬はもう暮れのうちに家族だけでやったんだよね。で、まあ父の遺骨と遺灰とね上がって、家とね、まあそこにいますけど、で本当に父親が青空に帰っていったっていうことが実感できて、その実感を父親の知り合いと私の知り合いで200人ぐらいいましたけども、150人か200人ぐらいいたけども、その人たちと、私にとって父親にとって一番大事な人たちと、シェアできたっていうね、ことが本当に嬉しくて、まあそういうことですね。だから今日別にアマゾンが主題じゃないんだけども、ただアマゾンのところに出てきちゃってるのでね、いろんな問題がね、なので、そこら辺をね本当に、しっかりやらなきゃいけないよねっていうとこですね。で、まあだからそういうわけのわかんないものが全部消え去ったところで、本当に純粋な死んでも死なない命を本当に純粋に追求するものだけで、それだけが唯一これからの日本にとって意味があるものじゃないか。そしたらアマゾンなんか付け入る隙がないですよ、こんなものは、ね。で、私はもう本当こうなると思います。もうみんなインチキ宗教うんざりじゃないですか。ね。わけのわかんないもの。お金だけ取られて。何も中身がなくて。ね、で、その果てに、ようやくね、未来が見えてくる。ね、そうするとね、まあ、宮崎さん、ちょっとまあ、ちょっと、これなんか仲間内なんだけれども、まあ、最後のところにね、仏教には、まだ信者にも、僧侶にも、だから僧侶にもって言うんですよ。仏教のお坊さん自身もまだ全然分かってない、ね、そういう、 十分に気づかれていない未然の可能性がある、ね、これは本当その通り でそれを追求しようとする人々の活躍を目立ち始めた。でこれ3人名前挙がってんだ、これみんなこの3人とも去年の5月にここ集まったですね、あの例の魚川君と魚川雄二さんと一生さんとね、そして私とね、去年の5月の最後の週の、ポッドキャストを聞いてもらったら、ウォーカーさんと私がバトルしてますので、一生さんがレフリーしてね、興味があったら聞いてください。だから3人がここ揃っちゃってますけども。で、彼らの言説や実践をどう受け止めるかが、日本仏教の将来を決めると言っても過言ではあるまいってね。と、まあ、宮崎哲也さんに言われちゃったんだけども、だからまあ要するに今アマゾンのお坊さん便に代表されるような今までの流れ、とは違う、ものですね。だってアマゾンお坊さん便に賛成しようが反対しようがその先もう何もないじゃないですか、ね、その先だからそうじゃない全く違うあり方、それは単に瞑想じゃないです。それは全く新しいお葬儀っていうのも当然あるし、全く新しい法事っていうのもあるし、まあ明日ちょっと父親の一周忌をそういう感じでやろうかなと思ってますけどね。ね。で、そういう一般の人にも、で、お坊さん自身にもまだ何も分かっていない、まだ全然この世に現れていない、仏教の可能性っていうね、あるんですよ、ね。でまあ、この一本案というのは、まあ、ご存知のようにそこを一番とんがって追求している場所なのでね、だから当然未然のね、今まだ現れていない、だから当然一本案でここをやってるのは世間の どんなお寺でもやってないことなので、ね、一般何やってんだってね、ずっと言われ続けてきたんだけども、さすがにここまでやり続けるとなんか認めざるを得なくなってきたみたいで、ね、ようやく認識が進んだかなっていうね、感じがしています、ね。だからまあここで何をやってるかっていうと、今まで全く手がつけられていなかった可能性ですね、仏教の、それをここでは見ていこうとね、しています、ね。だからまあそこら辺をね、本当宮崎さんあたりに哲也さんにはっきり書いていただいたのは非常にありがたいかなと思います、ね。まあそれがちょっと魚川さんと一生さんとね3人でっていうのもちょっと笑っちゃったんだけどもね、はいはい。それでね、それはいいですね。で、そんなんで、まあ、新しい可能性を探していく、ね。で、それで、で、この本を読んで、なんかいいよねっていう感じてもらう、ね。で、そうなんだけども、このね、すぐに、今日はね、皆さんが調子よく進んでいくうちにすぐにバーンってね、壁にぶち当たるのは分かってるんですよ、ね。別に分かってないわけじゃないんだけども、この本の中では皆さん瞑想するとそのうち壁ぶち当たりますよ、そこまで書いてなくてね、この瞑想をやると自由なあなたをこの手に取り戻しますよとしかね、書いていないんだけれども、まあ、その自由な自分を取り戻す前に、いろんなバックファイア的なものが当然起こってきます、ね。で、それどうしてそうなのかとか、それがどういうふうに起こるのかとかね、いうことをね、ずっと、今までやってきたと思うんですけれども、そのね、まずね、どうしてそれが起こるのかね、そこをちょっと言っておきますね。で、どうしてそれが起こるのか、 だから当然、なんていうかな、まあ私らが、この瞑想っていうことで、やろうとしているのが、まあ医療のね、医学の例えをよく私はしょっちゅう使うんですけれども、まあ、まあ今日も医療の関係者来てらっしゃるけども、要するに、今病気で、でそれを、治すね。でそれはもう今皆さんは、一応西洋医学っていうものを、日本の大体の人が信じているわけですよね。まあ、それを非常に激しく否定する、ちょっとそういう人たちもいないことはないけれど、まあ大体みんな信じている。だから、ちょっとでも体がおかしくなると、ね、お腹痛かったり怪我をしたり、もうまっすぐに何の迷うこともなく、近くの病院へ、場合によってはちょっと遠いけども大きな病院へ行く、ね、場合によっては救急車で連れて行ってもらう、ね、でそれでお医者さんに診断してもらって治療を受けて、ね、なっていく。なんでそんなことじゃあるんですか。そういうことが起こっているのは、必ずその病気を治してくれるっていう信頼があるからなんですよね。信頼が。でその方法とかもね、ですか。でそうなんだけども、今私らが瞑想っていう別の種類の医療ですね、医学 を始めるにあたって、問題になっているのは、今まであまり、この問題を、こういうふうに医学的にアプローチするっていう考え方がないんですよ。わかりますかね。体のすべてのことだったらね、内臓について、あるいは外科的な、ね、ことについて、あるいは 歯の虫歯がどうのとか、ね、あるいは、ね、心臓がどうのとか肝臓がどうのとか、ね、それは、それぞれの問題があったらそれぞれの専門医に見てもらう、結局同じ文脈 で、ね、でそうなんだけど、心に関してはその発想が本当にみんな持てなくて、ちょっとこれ今心に病気的なものがあるから、これをちょっと瞑想っていう医療を使って治そうよねっていう発想が本当に持てなかった、ね、でこれはやっぱり、誰か言ってたけども、これだったら治せるんだっていう信頼がない。皆さんもどうせ病院なんか行ったって治してくれるわけがないと思ったら病院なんか行くわけないじゃないですか。だからなんでみんな我々が、ね、病院へ行くのかっていうと、治してくれるっていう、100% じゃないだろうけれども、まあ治してくれるだろうっていう、信頼と希望的観測でもっていくわけですよね。だけどこの心の問題に関しては、その希望的観測も信頼もないんですよ。ゼロなんですよ、ほとんど、ね、なので、こんなことまで治すことができるのっていうのが、多分ぶっちゃけの本音なんではないかなと思います、ね。つまり私ら体のいろんな不調に関してはね、まあ、これは内科、これは外科、これは整形外科、これは歯医者さんね、これは脳外科とかね、いうふうにどんどんどんどん振り分けてどんどんどん治していこうとするんだけれども、それと同じ発想で今心にいろんな問題があるんだけども、これをちょっと医療で治すっていう発想はなかなか持てなかったわけ ね。ましてやこの何とも言えない不安とか、明日のこと心配ばかりしていることとか、過去の嫌なことばっかり思い出すこととか、何かこの人生に対して希望が持てないとか、ね、強烈な不安だとか、やがて、ね、人生も残り少なくなって人生終わることに対する恐怖感だとか、ね、で これ結局どういうことなのって言ったらば、これもね非常にあのみんな結構最近本音を出してくれるようになって、面白いんだけど、あの、こんなことですよね。あの あるご婦人がねこんなこと書いてきていらして、まあこの人人生の何か真実っていうねものを求めていらして、だけども真実なんて私なんか求められるもんじゃない、生きてる限り生きてるしかないのよ、で美味しいもの食べて旅行して綺麗なもの見て、ね、気軽に楽しんでいればよくて、なぜかといえばどうせそのうち死ねるんだからっていうね、まあだから完全に諦めているわけなんですよね。でここら辺が結局あのみんなの本音なんじゃないかなってね。だからなんか人生の真実とかねあのっていうのを最初から鼻から諦めちゃっている、ね、そしたらあとはまあこの方が言うように、まあ、おいしいものを食べてお芝居見たりとかね、綺麗なところを旅行したりとかね、まあせいぜいそんなことぐらいをやって、まあ、その日その日を楽しくやってればいいんじゃないの、まあ どうせそのうち死ぬからね、あのいつまでもあれ適当にところでピリオドを打つからそんなんじゃないのってね、いう、まあ、これも最初からさっきから言ったアマゾン便がアマゾンお坊さん便がを生んだニヒリズムと全く一緒ですよね、ニヒリズムですね、ですか、で、でそのでも、まあ、実はこの方この間ちょっとリトリートにいらして、なぜかといえばこの完全にこのニヒリズムに負けたわけじゃなくて、もしかしたらもしかしたらもしかしたら真実というのは本当に存在するんじゃないの、ね、でその真実に至るあの道っていうのはもしかしたらあるんじゃないのってね、まあ、それまで散々裏切られ続けてきて、ね、いろんなことやったけど全然真実に触れることができなくて、だから当然どうせ私なんかダメよっていうのと、どうせそんな真実なんか存在しないのよとかね、あるいはそんな真実への道なんてよっぽどの少数の少数の少数のね誰らの方法とかねいう人しか関係ないことであって、私みたいな平凡な人間には関係ないのよってね、そういうことですね。だけどもやっぱり諦めきれなくて、まあリトリートに来てもらってで参加してもらったんだけど、まあその人まあ明らかに非常に苦しんで瞑想もうまくいかなくて最初はね、だけどもなんかね、あリトリートの最後の方になって、あこの人なんか突き抜けたなってね感じがしてたんだけど、本人から何言うか分かんなかったんだけども、その後ねあのメールいただいたらやっぱり突き抜けていて、あのー、青空っていうものが本当に実在するってこと、そしてその青空に私自身が迎え入れてもらえるんだってこと、ね、でその方法っていうのが、実にシンプルなこの方法があるんだってこと、ね、っていうことがとてつもなく嬉しくて喜んでいるっていう、そういうことですね。いいですか。だから結局ね、アマゾンお坊さん便に代表されるような非常に根深く我々の心を救っている、ニヒリズムですね、これをまず、なんとか乗り越えなきゃいけなくて、で要するに真実というのは存在するよね、でこれを、 やったらどうにかなるよねっていうところでいろいろするわけですけども、じゃあ今までもう目をそらしてきた、ね、いろんなものを、いやこれ絶対に私何とか克服できるからって言って、この自分のいろんなある意味症状をね見ることになるじゃないですか。今まではもうどうせこの私の糖尿病なんか治らないって言っても血糖値すら測っていなかったのか、でもしかしたら糖尿病治るかもしれないってなって血糖値を測り始めてね、そうなってくると今まで目をそらしていたリアリティにぶつかるから、あこれは血糖値下げること無理だわってね、ノックダウンされることってよくあるかなと思うんですけども、心の問題もまさにそうで、今まで目をそらしていたが良かったようなものの、これ目をそらさずにこれを本当に乗り越えるぞと思って、この自分の心に、に直面した時にどうなるかっていうと、あんまり綺麗なものがないものじゃないじゃないですか、我々の心っていうのは ね。だから、このまあ、いろんな、ね、汚れだとかなんとかっていうものをよく見てよく観察してよくヴィパッサナすれば、まあ、だんだん浄化できるよねとかね、まあ、いろいろ、あるだろうけれども、とにもかくにもこの、自分が心の中に蓄積してきたそのいろんな汚れね、それを見ることになる。これは非常に辛いですよね。だって今まで目をそらしてきたことだから、ね、で、でそこには当然不愉快なものとか目をそらしたくなるようなものとかも山ほどあるわけで、ね、で例えば私がこの本の中で、過去の映画について、ね、過去なんかもう私は嫌な過去が、ね、あるんですけどもっていうのはどういうことかっていうと、その過去から嫌なことばっかりをピックアップして、でそれで何て言うかな、何回も何回もリピート再生をするね、それが、池田さん新年早々じゃない、今年もか、今年はちょっとはいね、でそうすると過去のそういう嫌なものを繰り返し繰り返しリピートしちゃっているっていう姿が見えてくる、ね、あるいは未来についても勝手に心配を作り上げちゃっているっていう、そういう自分の心が見えてきてしまうわけでしょ。あんま見たくないですよね、こんなものね見たくないですよね。 今まではもうこんなもんなもう考えもうあるけども、もうそんなもん考えたくないって見なかったことだから、今まで目をそらしてきたことを今見ることだから、それは辛いに決まっているんですよね。なので、なんていうかな、私は別になんていうかな、瞑想したらスイスイみんな幸せになるよとかそんな単純なことはここでは書いてないはずなんだけど、っていうのはまず我々がいろいろ心にいろんな苦しみを抱えているその構造についてここでは徹底的に分析していて、でその上でそれをどうしたらいいのかっていうね、まあ瞑想なんだけども、だからそういう、過去や未来の、そういう嫌なものを見るのは当然不愉快だし不快だしね、ことですよね。ですね。だから当然瞑想を始めたら しばらくしたらそういうものといよいよ直面せざるを得なくなるんだけれども、でもね、わ嫌だっていう単純にそんな話かっていうと、そうではないんですよ。そうじゃなくて ここでもうひとひねりがあって、なんていうかな、皆さんはワクワクするはずなの。ワクワクする、このワクワクがないと、ごめんなさい、皆さんちょっと瞑想とは縁がないわでワクワクっていうのは、なんていうかな、今までね、自分の借金なんか考えたくなかったわけ、ね、で実は中村さんいくら借金してるかすらも分かってなかったね、分かってなかったね。だけどよし借金返すぞってなった時に、でいろんな あっちの銀行がこうで、こっちの消費者金融がこうでってね、全部合わせたらいくらですっていうのがはっきり数字として現れる、ね、で数字として現れた時にワクワクするのか、それとも数字にの打ちのめされるのかっていうね、そういうとこだと思います。で確かに打ちのめされちゃう人は、打ちのめされるっていうね、反応も当然出てくるんですよ。なぜこんなんだ、どうせ返せないぞっていうね、いうのと、だけども今日ここにいる人は全員ワクワクしてるはずです。なぜこれ返したらもう私自由じゃんっていうね、そしてあこれ返せるわっていうね、今までもう目をそらしてそらしてそらしてそらしてそらしてきたんだけども、で一体いくら私借金してるかすらも分からなかったんだけども、ようやく自分の借金の非常にクリアな数字が分かってね、でそれで返せるね。なぜそんななのかって言ったらは、この借金を返すっていうことね、借金を返すのは誰ですか。皆さんじゃないですよ、皆さんそんな力ないですよ、ね、本当の意味で借金を返してくれるのはもちろん青空なんだけど、でこの青空っていうものが借金をある意味一瞬で返せる、ね、ある意味ですよ、ね、だから二通りの意味があって、やっぱり一瞬で返せるっていうところと、やっぱりちょっと5年はかかるよってねこれちょっと矛盾してるようだけども、やっぱり同時にそうなんですよ本当に、ね、だけどもこのなぜって言えば、この青空と借金と比べたらこれ比較にならないのね、比較にならないんですよ。だから皆さんは青空っていうものに本当に触れることができたら、もう借金の心配はないです。本当に。で、結局ね、まあ瞑想、今日の話は瞑想、最初はうまくいったんだけども、そのうちだんだんとうまくいかなくなってどうしたらいいんですかっていう、そういう、質問がたくさん来るので、それに対して今答えてるんだけれども、それに対して、そうだよね、確かになんかね、自分の中の嫌なものを、初めて見ることになったから苦しいよねとか不快だよねとか、まあそれはもう分かるんだけれども、でもそれ本当はそうじゃないでしょう。なぜかって言えば、その確かに皆さんの借金はもう結構膨大なんだけども膨大なんだけども、今皆さんが瞑想を通して触れるこの青空っていうものは、膨大な借金なんて青空と比べたら膨大な借金なんてそんなもん存在しなくて、ね、一瞬のうちで返せる、ね、個人の借金だってせいぜい1000万せいぜい何億ぐらいじゃないですか、まあ、何十億って人もいるけども、だけど私が日本銀行だったらすぐ返せちゃうじゃないですか、ね、そんなもんなんですよ。じゃあちょっとこの例えはあまり良くないけど、うんね、だから結局私が伝えたいのは、瞑想を始めてうまくいかなくて悩む人もいるっていうのはもちろんわかるんだけれども、それだからこそ、その時に、青空っていうものに、きちんと触れてもらいたいのね。でそうなんだけども、そこでもう一回ちょっとひとひねりが入って、じゃあ問題は 借金をどうやって返すかではなくて、青空に触れるか触れないかっていう問題になってくるじゃないですか。ですか。で、そしてその青空に、触れる方法として、まあ、この3つの、瞑想を今紹介しているんだけれども、だけどね、ちょっとね、私も今まで言い足りなかったかなっていうね、ところがあって、このなんていうかな、今までのね、私の、要するに今までの私が散々借金をこさえたわけね、いいですか。そしてこの今までの私が頑張ってその借金を返すっていう話でもないんですよ。わかりますかね。わかるかな、ね、で、じゃあどういう話かっていうと、この今までの私は借金をこしらえるしか能のない私なのね。そういうふうにできてるんですよ。で、この借金をこしらえるしか能がない私がちょっと改心して、じゃあ今今月から毎月3万円ずつ返しますなんていう、そういう話とも違うんですよ、これは。ですか。で、私がずっと言ってきたのが、まあ、ピッチャー交代っていうことをずっと言ってきたんだけども、最近ちょっとピッチャー交代はおかしいよねってことを言い始めてるんだけども、それがなぜかって言えば、ね、野球のピッチャー交代で、ピッチャーが、先発ピッチャーが、ね、マウンドを降りても、その人別に殺されるわけじゃなくて、ただベンチに引き下がった。下がるだけですね。一時、先発ピッチャーが一時殺されてたらたまったもんじゃないですけどね。だから、先発ピッチャーはただ、また3日後4日後に投げるからベンチで引き下がって休憩するだけなんですけれども、だけど私らが今瞑想っていうことで、何をやってるかっていうと、本当に今までの先発ピッチャーが交代してベンチに引き下がるんではなくて、やっぱりそこで徹底的な本当の意味での交代がなきゃいけない。本当の意味での、ね、要するに、まあ、最近はちょっとキリスト教づいちゃってるんだけども、この間黙想会行ったり、あと正明義夫神父とね非常に親しくなってるので、で、私がキリスト教いいなと思うのは別にそこら辺がね、本当に表現が巧みなのね、キリスト教って。仏教ももちろんそうなんだけども、だからキリスト教っていうのはもうもともとそのキリスト教の最初の人が殺された宗教なんですよね。イエス様っていうね、人が。だからイエス様が殺されてしまったっていう事実があって、それをずっと2000年間考え続けたっていう人たちじゃないですか、ね、で、まあその点お釈迦様は殺されないで80歳までね長生きされて、まあ最後はちょっとね中毒になって食中毒を起こされて亡くなられたけども、まあ非常に穏やかな亡くなり方ね。日本仏教だと2月15日が亡くなった日なので、まあそれを記念して今度私ども来月涅槃エセシンというのをやって15日が月曜日だけど最終日なので、涅槃団子というものを用意して、結経行というね、お釈迦様の臨終の前のお経と呼ばれているものをね、私と石坂さんと2人で読みますから、まあ興味のある方は来られたらいいですけども、まあそういうふうに非常に平和のうちに亡くなられたんだけども、イエス様ってもちろん当そうじゃなくて非常に残酷な亡くなられ方をされている、ね、でその時にいろんな、ことをこの2000年間ずっと考えてきていて、 で、私らが、ね、キリスト教徒じゃない人間がキリスト教の教会行って一番やっぱりびっくりするのは、まあ、十字架っていうのは、まあ、要するに人が処刑された姿であって、ね、まあ、これこの間も言いましたけども、なぜそれを一番ね、仏教だったら仏像が飾られるところに持ってくるのか。で、それはもちろん、十字架と復活っていうのは対になっていて、この二つが対にならないと、キリスト教がキリスト教なくなっちゃいますけれども。ね。で、そんなんでちょっと、去年の12月から、ちょっとキリスト教づいちゃってるんだけども、やっぱり私らが瞑想でずっと問題にしてきた、今まで借金ばっかりしてきたこの私っていうのがあるわけでしょ。で、この私が今日から心を入れ替えて、毎月3万円ずつ返済していきますっていうような、そういう話ではないんですよ、瞑想っていうのはね。そうではなくて、この借金をこしらえるしか能がない、このどうしようもない私っていうのがあって、これはやっぱり十字架にかかるしかないのね。ですか。で、一旦これは終わるんですよ。ここでは奇跡が起こらなかったのね。奇跡が起こらなかったというのは、もうこれ聖書にたくさんあるけれどもね、イエス様が捕まえられて、あれあれはり付けにされて、で、散々イエス様はそれまで散々奇跡を起こしてきたわけなんですよね。それで民衆は、バカにするわけですよ。ねえ、あんた散々いろんなことやってきたんだから、さっさとそこから逃げたらいいじゃないのってね、そこで奇跡を起こせよってね、散々バカにするわけですよね。まあ、実際書いてあるじゃないですか、ヨハネにしろマタイにしろね。だけどそこでは奇跡を起こさないんですよ。その本当にあっけなく死んでしまうわけね。 なんなの、勧進要のね、水の上を歩いたりとかね、いろいろした人が、なんでこんな釘さっさと取っちゃって逃げちゃえばいいじゃないってね、そういう話じゃないですか。だけどそういうことをしないでそのまま亡くなられてしまった。でそこでは奇跡が起こんなかったわけね。で、そこでは奇跡が起こんなかったってことの意味はすごいんですよ。要するに、もうそこで、それはもう、the end なわけね。そして、だけどもちろん3日後にもちろん有名な復活を起こす、なるわけ。2人の女性がお墓へ行ったら、向こうからイエス様が来て、おはようって言ったっていうかね、おはようってね、おはようっていきなり言われても困ると思うんですけどね、死んだと思ってるんだからね。書いてありますよね、聖書にね。で、結局それどういうことなの？やっぱそこでね、切断があるわけね。今までの借金ばっかりしてきた、借金をこしらえるしか能がなかった私っていうのは、奇跡を起こすこともなくそこで死んでるわけ。そして、それとは全然全く別なものが復活している。この2つの違いっていうのがやっぱりとてつもなく重要で、だからキリスト教ってものすごく暗い面とものすごく明るい面とね、両方非常に激しくあるじゃないですか。で、まあ、西洋の音楽っていうのはみんなクラシック、特にクラシック音楽で教会から生まれてますから、この暗い音楽とものすごくジョイフルのね、リジョイスリジョイスっていうような音楽とね、両方あって、どうしようもなくもう最悪の暗さと、それと本当に突き抜けるような明るい ね、リジョイスと、ね、この二つですね。で結局ね、まあこういうことをキリスト教から学べるんですけれども、やっぱ仏教ここまではっきり言わないんだけども、やっぱこれすごいなと思って、これ大いに学ぶべきで、私らもね。でこれを私らの瞑想に当てはめるとどうなるかっていうと、結局そこで2つの何て言うかな、切断があって、全く別なものが生まれる、ね、っていうことね。だから何て言うかな、私はね、皆さんが瞑想苦しい苦しいっていうのを聞くと嬉しいんですよ。嬉しいのね。嬉しいのはなぜかっていうと、なぜ来る言うかっていうと、悪いけどもさっさと死んでほしいんですよ、ね、中村さんさっさと死んでよってね。なんていうかな、中村さんが今までの中村さん生煮えのまま続くっていうのは最悪じゃないですか。要するに生煮え状態で散々借金を起こしてきた中村さんが、そのまま死にもしないで生煮え状態でまたなんか毎月1万円借金返したっていう、届かないわけなんですよね。わかります、ね、だから思い切って死んでほしいわけね、そこで。で、このあたりね。でなぜ中村さんは喜んで死ねるかっていうと、復活するのが分かってるからなんですよ、本当に。で聖書読んでもそこら辺しか書いてないですよ、本当に。ね、だから奇跡を起こすこともなく、イエス様はそこで亡くなられて、でそれで、で3日後に復活された、ね、で、そのですね、だから その、やっぱり何かが死んでいかなきゃいけなくて、この死んでいくっていうのはものすごい、辛いことなんだけども、ただそれ単に辛いんじゃなくて、やっぱりこの辛さの後ろ側にもう復活の喜びがあるのね。なんていうかな、でこの復活の喜びを感じられないと瞑想は苦しいだろうなと思います、本当に。でそれでなんか生煮えのままなんか借金を毎月1万円ずつ返済するような瞑想はちょっと辛い、辛すぎますよ、本当に、ね、でだから結局ね、この瞑想っていうのはただ単にちょっとメソッドやればね、スッと、はい、みんなハッピーになりました、そんなレベルの低いことじゃなくて、ずるずるやっていくうちにいろんな悩み苦しみが出てくるんだけれども、それこそがチャンスですね、本当に。でそれで、どういうことかというと、でそこでね、そこでこの何ていうかな、借金ばかりこしらえてきた私がもうどうにもならなくなるわけじゃないですか、ね、どうにもならなくなってぶつかって、ね、苦しんで、ね、でそこから 全く新しいものね、まあ、だからこの本にあれば本当の自分っていうのはそこですよ、もちろんね、だからなんていうか本当の自分っていうのはただ単になんかこうやって着てるもの脱いじゃえばなんか現れるとかね、なんかちょっと呼吸吸って吐いてやってれば現れる、そんなチャチなものではなくて、やっぱりこの借金ばっかりずっとやってきた私がもうダメになって苦しんできて、それで一旦終わってから復活してくるのが本当の自分だから、そういう非常にドラマがあるんですよ、ドラマが、ね、でこのドラマをどうも今まで瞑想やってる人たちが言ってこなかったと思うのね。だからこのドラマを言ってこないから、なんか非常に平凡なドラマとも言えない、非常になんかつまんないもので、でそれこそさっきからずっと言ってるように借金背負ってるから毎月1万円ずつ返済しようよねっていうね、だって10億円背負ってるのにどうやって1万円ずつ返したってきりないじゃないですかね。そんな毎月1万円ずつ返してどうにかなるような借金の額じゃないんですよ、我々は。じゃあどうしたらいいの？帳消しにするしかないわけで、ね、借金は帳消しにするっていうねそれしかないんですよ、本当にもう返せるような額じゃないの、松山さんの借金っていうのはね、毎月5000円じゃ間に合わないわけ、わかりますね。だからもう一気に帳消しにするなぜ？だってこの借金をこしらえてきた今までの私が勝手にこしらえた借金なんだから、いいですか。でつまりね、ここでやっぱりものすごいジャンプがあるんですよ、ね、でこのジャンプするときに非常に大事になってくるのが真っていうもので、そういう構造になっています。いいですか。でそこさえ押さえちゃえば仏教だろうが聖書だろうが全部テキストは読めるはずです、ね、で、だからそれと真がいいですよね。それはこの間ずっと言ってきて、それとあとなんだっけ、はい、ね、うん、だから何て言うかな、まあそこでね、精神っていうのは何かバトルがあるっていうことを、まあ、一方案のよく人たちはよく言うんだけどもまあイエスでもありノーでもあって、何て言うかな、そのバトルっていうのは何て言うかな、単に「ジュラシック・ワールド」に出てくる恐竜たちがね、なんかバトルするとか、そういう話ではなくて、まあ、要するに一対一のなんかすごい者同士がバトルして、ね、自分が一生懸命なんか接心の時に、まあ、苦労するとかね、そういうことではなくて、じゃあ何をバトルするのかっていうと、要するになんか潔く死んでいけないっていうあたりなんですよ、私らは。ね。ね。どうしても何か手放せなくて、そこでギュッと握りしめちゃって、要するに借金ばっかりしてきたこの私はもうどうしようもないでしょう。ね。あなたが散々やってきた借金、膨大な額だから、それを一月5000円の返却じゃ間に合わないっていうね。だからもうこれを 捨てない限りもうどうしようもないよね。でこれを捨てさえすれば借金はチャラになる。一気に50億円借金してても一瞬のうちでチャラになるっていうねなるんだよ。だってなぜ、だって こいつが借金してたんだから、これがいなくなったらもう借金ゼロじゃないですか。わかります。なんだけどもこのこれを手放すことができなくて、なんかぎゅっと握りしめてしまう、ね、でこのぎゅっと握りしめてしまうことが、瞑想がうまくいかない根本的な理由です。それ以外ないです。本当に仏教の瞑想そんな難しいもんじゃないですよ。だからよくこの間も言ったかな、ミャンマーの生徒たちがね、よく言う。ね。一番素晴らしい瞑想者っていうのは、村のね、ご婦人たち、ね、村人たち。お経なんかろくに読んだこともない。ね。だけども非常に熱心にパゴダの掃除をして、いつもお花を飾って食べ物やって、でお坊さんたちにいつもお世話をして、でそれで聖宿の話はもう本当に何て言うかな、私は、ね、一度でもいいから皆さんがビルマの聖宿をビルマ人たちが囲んでいるところをちょっと見せたいんだけれども、ね、あれその信頼感っていうのかな、信頼感がすごいんですよ。でそうやってその完全に信頼している聖宿って先生のことですよ、ね、からちょっとほら呼吸を見てごらんって言われたらスッと見るだけで一気に奇跡が起こってくるの、ね、だからもう仏教瞑想って本読むとなんかものすごく複雑なことやってて、なんか複雑なことしたらなんかすごい結果が出るんじゃないかって言って、一方までちょっと瞑想が単純すぎないってねよく言われるんだけども、そんなことないですよ。私らが吸って吐いてって気づいただけでもうそれだけでいけます。本当に奇跡が起こる。そんなになんかものすごく複雑なことやらなきゃものすごく深いとこいけないとかそういう話ではなくて、非常に単純明快なことだけでも一気にいけるのね。なぜ、それにはやっぱり条件があって、この今までの借金ばっかりこしらえてきたこの私がなくならなきゃいけない、ね、で結局精神なんかでどこでバトルしてるかっていうと、これを手放すことができないからなのね。要するに死ぬに死ねない、ジャンプができない、ね、だから要するにある意味崖からジャンプするようなもんだから、うん、怖いじゃないですか。で怖くてでもう散々この崖のこちら側で、うん、飛べない飛べない飛べない飛べない飛べないってバトルしてね、じゃあそれは10時間バトルすればどうにかなるかって話でもないし、何十時間必要かって話でもない。飛ぼうと思ったら一瞬で飛べる、ね、分かりますね。飛ぼうと思ったら一瞬で飛べる、そういう話なんですよ。いいですか。だからでその時になぜそれは飛べるのって言ったら、非常に明確に飛んだ向こう側をすでに実感しているからなの。飛んでもただ谷底に落ちて死ぬっていうわけじゃないってこともすでに知っているからなのね。さあなんで知ってんでしょうかね。不思議でしょう。いや心配しないで、この部屋にいる人みんな知ってます。嫌な方今日こんなとこ来てないですよ今日来てないです。だから皆さんもう知ってるから、そこはもう躊躇しないで飛んでほしいのね。で飛べないと非常につらい、つらいです。とてつもなくつらいです。 だから瞑想っていうのは何て言うかな、私よく英語の勉強の例えを使ってね、そんな一日英会話学校行ったってどうしようもないでしょ、ね、やっぱり毎週毎週1年2年通わないと英語なんかマスターできないじゃないってよく言うけども、まあそれはそうなんだけども でもある意味一瞬っていう面もあるんですよ。なぜ？飛ぶ勇気だから。で、飛ぶのには時間かかんないじゃないですか。わかります？飛ぶのに必要なのは、飛んだ向こう側に対する信頼感だけね。で、それを、前週の、話が好きな人だったら、もうこれ何言ってるかわかりますね。百尺竿と一歩を進めるっていうね。ね、百尺だから今で言ったら30メートルか。ね、30メートルぐらいのとてつもない高い竿があって。ね。で、そこに、とつまりさ、もう怖くて怖くてしょうがないから、もう必死の思いでしがみついちゃってるわけですよね。だけども、それを一歩進める。一歩進めたら 落ちて死んじゃうじゃないですか。ね。だからまさにそう、今崖から飛び降りるっていうのと全く同じ一緒でしょ。ね。崖が怖くてしょうがないから崖にしがみついてる。ね。百尺の竿にしがみついてるのと一緒です。これはね。で、じゃあ百尺の竿から、竿で竿の頭って書くんですよ。ね。一歩進めるのはどのくらい時間かかるかっていうと、まあ、とてつもなく時間もかかるでしょ。ずっとしがみついていたらね。だけど飛ぼうと思ったら一瞬ですよね。わかります？じゃあなぜそんな無茶ができるのかって言ったらば、飛んでも大丈夫だってわかるからね。なぜ？これは正しいことだってわかるから。なぜ？ただわかるから。なんですよ。これ理由なしです。これ理由なし。そして、これが正しいことだってわかる人と、残念ながらわかんない人がいます。だけど心配しないで、この部屋にいる人たち全員わかってます。何度も言うけど、分かってなきゃ今日ここにいるわけがない。もうね。だけど、残念ながらあるんだけど、この日本語訳はいいなと思ってね。それで、帰ってきてから、この間アマゾンで注文したら今朝届いて、で、パラパラっと見てて、いきなりこう、それで地上のものと神の国ってね、雲と青空と、だからそれは全然つながっていなくて断絶があって、これはもう飛ぶしかなくて、でも飛んだ先が正しいって本当に分かる人と分かんない人とかどうせいて。でもみんな分かんないから、イエス様がわざわざ、ああいう、ね、ことをされて、本当に、この断絶とその後の復活と、地上の国と神の国と、ね、がつながってしまった。そういう話ですね。だから、瞑想っていうのを全く同じで、この瞑想のいろんな技術っていうのは、ごめんなさい、復活の後の話なんですよ。これちょっとすごくないですか？で、復活しない限り慈悲の瞑想って意味持たないので、ね、生きとし生けるも幸せでありますようになんて思えるわけないじゃないですか。吸って吐いて、吸ってること吐いても気づくぞなんてできるわけないじゃないですか。だから瞑想っていうのは全部復活の後の話です。そこら辺を抑えていけば、絶対にとんちんかんなことにはならないし、今ね、いろいろ瞑想できなくて苦しんでる人たくさんいるかと思いますけども、今日の私の話をよくちょっともう一回聞いてもらったら、自分がどこで引っかかっちゃってるのか、やっぱり借金をこしらえた私が なんかちまちまちまちま借金を返済しようとしてるだけじゃないのか。そうやったら借金の返済ができるわけがない。だって毎月1万だったら10年間で120万ですよ。そんなんで間に合うわけないじゃないですか。残りの人生あと何年ですかね。ね。はい。だから、そのあたりね、まあ、瞑想の具体的なやり方は後でやりますけれども、そういう、チェンジ、ね、についてちょっと考えながら後からね瞑想してください、ね、だから常にこれがこの後ウォーキングメディテーションするけども全部これが、まあ、キリスト教の文脈で言えば神の国に入る。いつ入るの？今入る。いつ、右足と左足が地面につくのが気づいたときに、吸ってること吐いてることに気づいたときに、もういきなり神の国に入ります。はい。じゃあね、ここまで来て、そしたらこの後どうやったら生きたらいいのってところで衆生無変性願度ってことをねやっていきましょう。
仏の